本日与えられております聖書の箇所を朗読いたします。旧約聖書のイザヤ書9章1節から7節です。教会備え付けの口語訳聖書では953ページとなります。イザヤ書第9章1節から7節。しかし苦しみにあった地にも闇がなくなる。先にはゼブルンの地、ナフタリの地に恥ずかしめを与えられたが、後には海に至る道、ヨルダンの向こうの地、異邦人のガリラヤに光栄を与えられる。暗闇の中に歩んでいた民は大いなる光を見た。暗黒の地に住んでいた人々の上に光が照った。あなたが国民を増し、その喜びを大きくされたので、彼らは借り入れ時に喜ぶように、獲物を分かつ時に楽しむように、あなたの前に喜んだ。これはあなたが彼らの負っている首輝と、その肩の杖と、敷いてあげる者の鞭とを、ミデアンの日になされたようにおられたからだ。すべて戦場で歩兵の履いた靴と血にまみれた衣とは火の燃え草となって焼かれる。一人の緑子が我々のために生まれた。一人の男の子が我々に与えられた。祭りごとはその肩にあり、その名は霊妙なる義士、大能の神、とこしえの父、平和の君と唱えられる。その祭りごとと平和とは増し加わって限りなく、ダビデの位に座してその国を治め、今よりのち、とこしえに公平と正義とをもってこれを立て、これを保たれる。万軍の主の熱心がこれをなされるのである。本日はこの箇所から、本当の救いと題して西郡牧師に説教をしていただきます。
皆さんこんにちは。今日も皆さんともに礼拝をされると心から感謝いたします。今日与えられていますイザヤ書の9章の1節から7節、この聖書の箇所を通して本当の救いという題でメッセージをさせていただきます。今日はですね、この題を本当の救いという題にしたんですけれども、本当の救いという言葉には、その背後にですね、反対のことがあることが想定されているわけですね。例えば私がですね、私は本当に西郡学ぶですよっていうふうに言う必要があるかというとですね、あんまり必要ないんですね。でもですね、例えば戦国武将とかですね、織田信長ってやるとか、豊臣秀吉でやるとか、徳川家康だとか、その後の将軍たちもそうだと思いますけれども、本当だ、本物だっていうふうに言わなきゃいけなかったわけですよね。なぜならば影武者がいたから。本当の影には、本当のものという影には、偽物というものがある、似てるんだけど違うものがあるという前提に、この本物のということが言われるわけです。イエス様も、私は誠のブドウの木だっていうふうにおっしゃいました。私こそが本当のというふうにおっしゃいました。で、このイエス様が、この聖書が本当の救いっていう時に、それはですね、それは偽物の救いではない、本物の救いなんだ。それこそ世の中にはですね、これこそ救いだよというものなんだけれども、本物ではないものがあるわけですね。その中でこれは本当の救いなんだよということを聖書は語っているわけであります。でもそれだけでもって、もう一つこれが救いだよというものが決して間違っているわけではない。 でもそれは究極的な救いではないよというものもたくさんあるわけであります。例えばですね、病気になった時に、私たちが病気になった時にもうダメだという状況だったんだけれども、特効薬が見つかった、ああ、救われたということがあると思います。例えばお金がなくて大変な時に、臨時収入がドーンと入ってきた、ああ、助かったということがあるでありましょう。それは、そういうことも確かに救いと言えないことはない。でも、それが本当の救いかというと、ね、ここで私たちは本当ので使うわけですよね。本当の救いかというと、本当なんだろうか。いや、この、究極的な救いではないって言ったらいいでしょうか。本当のではないっていうことがあるわけであります。それに対して聖書は、これが本当の救いだよ。これが究極的な救いだよということを、提示しているわけであります。これこそが本当の救いだよ。これがこそが究極的な救いだよということを提示しているわけですね。今日読んだ、先ほど読んでいただきました聖書箇所、暗闇の中を歩んでいる人々がいた。そこに光が照った。もうダメだというところにいる人々に希望が与える。そのような救いが与えられている。環境が恵まれているとか恵まれてないとか、そういうことはな、関係ない。絵に描いたような恵まれた人生を送っている。だから、あなたは救われてる。あなたは恵まれてる。そういうレベルではない。としても、その中で光が照る。暗闇の中に光が照る。先ほどの賛美の中にもありました。小坂忠さん、本当に世の中の人が羨むような、この成功した音楽の世界で成功した人ですよね。この、あの中さんがっていうような人ですよ。本当に、あのような人になりたいと思って音楽やってる人たちはどれほどいるかというような人でありますけれども、でも彼が言っている、でも本当の光をあなたは持ってるかって。彼も知っていた。このきらびやかな音楽の世界、本当に素晴らしい、この音楽の世界で成功して、人々から注目を浴びて、そして彼はね、本当に、ただ注目されるだけじゃない、自分の筋を通した、自分のやりたい音楽を通した人であります。でも、その中にも、この光がなかったって、イエス様こそが光なんだってことを、彼は経験するわけですよね。私たちはこのイエス聖書の中にこの本当の光があるんだって、神様からの光があるんだということを教えられているわけであります。それが本当の救いがあるんだってことを教えられているわけであります。それが先週お話しした神様がいつも共にいてくださる、神様がいつも共にいてくださることが救いですよね。本当にそうだと思います。困難はある。どうにもならないこともある。でもその中で神様が共にいてくださる。環境的にはベストかというと、こうだったらいいのに、こうだったらいいのにっていうのはあるでありましょう。でもその中でも神様がいてくださる。私と共に歩んでくださる。私たちを作り、私たちをこのニュージャージー、ニューヨークに送り、出会いを与え、またこの教会に導いてくださった神様がおられる、共にいてくださる、それこそが私たちの救いなんだ。そしてそれだけじゃない、今いてくださるだけじゃない、永遠の世界にまで共にいてくださる、そういう方なんだということであります。今日はその神様が共にいてくださる、それをもっと具体的にどういうことなのか、神様が共にいてくださる、共にいてくださると言うけれども、それがどんな方として共にいてくださるのか、そしてこのどのようにしてどのようになことをしてくださるのか、特に6節、ごめんなさい、5節、6節ですね、ごめんなさい、6節ですね、6節の言葉、救い主はこういう救い主だよという言葉から、イエス様は、神様はどういう方なのか、どんな方として私たちと共にいてくださるのか、どんなことをしてくださるのか、そのことをお話したいと思うのであります。今日はちょっといつもより多いんですが、4つのポイントで、4つのね、この4つの、言葉が出てきますので、この4つの称号一つ一つについて4つのポイントでお話をしていきたいと思います。まず第一に、これは霊妙なる義士、ね、6節に書いてあります。 6節の括弧の中、霊妙なる義士、大能の神、とこしえの父、平和の君と唱えられる。この救い主は、神様から贈られる救い主は、こういう方なんだよ。一番最初にあるのは、霊妙なる義士ということであります。この霊妙なる義士っていうのは、この4つの言葉の中で一番分かりにくい、難しい、日本語としてちょっとおかしい言葉ですよね。霊妙なる義士。ね、他のところで聞いたことがない言葉でしょ。英語だとヘンデルのメサイアで、ワンダフルカウンセラーっていう、ね、歌がありますけれども、このワンダフルカウンセラーだ、もうもっともっとずっと分かりやすいワンダフルなカウンセラーだ、でもですね、ちょっと誤解されそうな感じがしますね。新改訳の聖書を使っていらっしゃる方も多いと思うんですが、新改訳の聖書だと不思議な助言者と書いてあります。新教徒訳でちょっと説がずれてると思うんですが、新教徒訳ではこの驚くべき指導者って書いてありますね。私は新改訳が一番いいと思います。この新改訳の不思議な助言者というのが訳が一番この言語の意味を、分かりやすく説明していると思いますね。この私たちの話を聞いて助言をしてくださる方、私たちの行く道を共に歩んでくださって、いろいろ助言をしてくれる、まあ、参謀という、昔の言葉って言ったら、軍隊の言葉で言うと、参謀、この作戦を練るときに、いろいろ助言をして、こうすればいいですよ、大将。こうすれば、こうやってやっていけばいいですよって、作戦会議をするときに、いつもいつも相談に乗ってくれる人。そういう方なんだって。神様が、共にいてくださる。で、ただそうかそうかって話を聞いてくださるだけじゃなくて、こうすればいいよっていうふうに道を示してくださる。そしてそれも不思議な力を持って、不思議なこのワンダフルな、このワンダフルっていうのはですね、ただ素晴らしいって意味だけじゃなくて、この不思議な力を持ってる、私たちの力を超えた不思議な力を持ってる方なんだ。この方は私たちの話を聞いてくださる方だけじゃなくて、私たちの行く道を示してくださる、それも私たちが知っている知識をはるかに超えて、私たちにぴったりな、私たちにふさわしい道を示してくださるお方なのだというのであります。私たちがね、行く道を迷う時があるでありましょう。どうやってこれから歩んでいったらいいのかなって迷う時があります。私もそうです、あります。その時に本当に私たち神様の前に出て祈って答えをいただいていくことがどれほど大切なことかと思います。あっちの方が得だとか、こっちの方がいいとか、単なるそういうことだけじゃなくて、神様、あなたは私をどこへ導いてらっしゃるんですか、私の人生に何を準備してらっしゃるんですか、本当に私の知恵を超えた神様、あなたの導きを示してくださいと祈って求めていくことがどれほど大切なことかと思いますね。時々ですね、そんな話をすると、先生は神様の声が聞こえたりするんですかって、神様の声がこの耳に聞こえたりするんですかと聞かれるのでありますが、私はですね、はっきりとこの耳に、この肉体の耳に聞こえるように神様が語ってくださったという経験はありません。時々そういう経験をしたということ方がおられます。それは素晴らしいことです。いや、そういう方を経験をする人が素晴らしくて、そういう経験をしたことない人は二流クリスチャンと、そういうことは全然ないです、全然ないです。でもそういう経験したらそれは素晴らしいと言えます。でもそういうことがなくても、私たちは祈りの中で聖書の言葉が心に響いてくる、神様が私たちのこの耳の内側って言ったらいいんでしょうか、心の内側に語ってくださる、示してくださるということがあります。また私たちが聖書を開いたときに、聖書を読んでるときに、一つの言葉が他の言葉とは全く違ったレベルで心に響いてくる、浮かび上がってくるということもあります。そういうことを通して私たちに語ってくださる。ですから本当に私たちがいろんな本を読んだり、いろんな方と話をしていく中で、ああ神様がこういうふうに語ってくださったんですよって、本当にこの耳にはっきり聞こえるように語ってくださったんですよって、そういう方もいらっしゃいます。それは素晴らしいです。そういうことはおかしいというわけではありません。それは素晴らしいです。でも たとえそういうことがなかったとしても、私たちは本当に祈って御言葉を読んで神様に聞いて、本当に祈りの中で心を静めて神様に祈っている中で、神様が心に示してくださること、神様がこの御言葉を通して語ってくださること、御言葉が他の言葉とは違ったレベルで私たちの心に響いてくること、それに耳を傾けていくことが本当に大切だと思いますね。そしてその導きは私たちの思いを超えてるんだって、私たちの当たり前の思いを超えてるんだって、私たちの見えているものだけじゃなくて神様が見えているものがあるから、ね、私たちの頭はで分かることって限られていますよ。でも神様は永遠の世界をご存知で、私たちの思いを超えて知っていることがある。だから神様は私たちの見えないものを見ている神様が私たちに教えてください、私に教えてください、求めていくことが大切。もちろん私たちの判断力も神様用いてくださいます。でも本当に神様を信頼して神様のもとに出て、神様が見えているものに本当に聞いていくこと、それが大切であります。納得できないこと、考えつかないことさえも与えてくださる、その耳に、そのことに耳を傾けていきましょう。私がはっきりと神様の御声を聞いたのは、御声を聞いたというのはこの心の耳ですね、御声を聞いたのは大学生の時ですから、もう45年、どれくらいでしょうか、45年くらい前になるんでしょうかね、そこまでいかないでしょうか、ちょっと計算間違いでしょうかね、35年くらいでしょうか。牧師になるための聖書学院に入る準備をしている時であります。本当に深い大きな恐れに押しつぶされそうに、劣等感に押しつぶされそうになった時に、コリント第二の手紙の12章9節の言葉が響いてきました。私の力は弱いところに完全に現れる。私の力は弱いところに完全に現れる。私が弱いものであるならば、私の中でこのここが弱いというポイントがあるならば、そこに神様の力が完全に現れる。神様の力が私の弱さを通して表されていく。その言葉をいただいたときに、本当に確信とともに心の中に平安が溢れました。これはまた聖霊様の働きということもできます。聖霊様は私たちに御言葉と平安を与えてくださる方です。ですから私たちが御言葉を与えられて平安を与えたら、本当にそれは聖霊様の働きです。すべての恐れが消え去りました。大丈夫だと思いました。この神様は今日も変わらずこの約束を守っていてくださる。単なる励ましや慰めではなくて、本当なんだって。私の弱いところに神様の御力が働いていくんだ。神様はそこに神様の御力をこれからも表していくんだ。それを信頼して歩んでいきたいと思います。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、この方はですね、滞納の神だって、私たちと一緒にいてくださる神様、一緒にいてくださる神様、私たちと共に歩んでくださる、この神様は滞納の神なんだ、単に私たちと共にいて私たちの話を聞き、私たちを励まし導き、助言者として頑張れよと言ってくださる方ではなくて、この方は力のある方なんだ、滞納の神だ。神様には力がある、力強い神なんだ。実はこれはですね、日本人のクリスチャンには実は、日本人って短絡的にステレオタイプで考えちゃいけないんですけども、傾向として日本のクリスチャンの人たちの中には弱いことかなと思いますね。この神様は私のことを分かってくださる、イエス様は私たちの弱さを知っていてくださる、そういうことについては本当に深いものを持っていると思います。日本のクリスチャンの人たちの、多くの人たちは皆さんもそうだと思います。イエス様、私たちの弱さ分かってくださってる、本当に私たちの痛みや悲しみを担ってくださるんだ、そこにはですね本当に深く神様は語ってくださってるんだなということを思いますね。 例えば遠藤周作さんもそうです。イエス様を描くときにそれは本当に深く深く私たちの弱さ、情けなさ、そのようなものを分かってくださる方としてイエス様を描いています。それを読んでです、私たちは本当にああそうだなと思うわけですね。あ、イエス様は私たちの弱さ分かってくださるんだ。もちろんそれは間違いではありません。本当にそうだと思います。でもそれだけではないんです。この方には力がある。マイティガード。力がある方なんだって。だからこの方は私たちと一緒に泣いてくださるだけではなくて、一緒に苦しんでくださる方だわけではなくて、私たちのために身力を持って御業をなさることがおできになるお方なのであります。この方の力を信頼すること。皆さん私たちね、本当にこの方の力を信頼する、先週のところにも出てきたでしょうかね。この方の力を信頼することがどれほど大切なことかと思う。ヨハネの10章です。ヨハネの11章ですね。ヨハネによる福音書の11章に、ラザロがよみがえらされるところでありますよね。この話、先週もしたでしょうか。オアシスでしたでしょうかね。マータのオアシスでしたでしょうか。ラザロがお墓に入れられている時に、マリア、マルタがですね、イエス様が帰ってきてくださったら、もっとイエス様があなたがいてくださったら、私の弟は助かったのに。でもイエス様おっしゃいました、私はよみがえりであり命である。って、私を信じる者はたとえ死んでも生きる。生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。あなたはこれを信じるか、あなたはこれを信じるかって、マルタは信じますっていうふうに言いました。でもですね、イエス様がお墓に行って、墓の石を取り除けなさい、この石を取り除けなさいっていうふうに言った時に、マルタは言ったんです。イエス様やめてください、臭くなってます、もう4日も経ってますから。その時にイエス様おっしゃったのは、私は信じる者は神の栄光を見ると言っただろうって。石が取り除けられて、イエス様おっしゃいました、ラザロ出てきなさい。ラザロが出てきた。この救い主は、ただ私たちの弱さが分かってくださる方なのではなくて、それで終わりなのではなくて、私たちと一緒に泣いてくださって終わりなのではなくて、力ある方なんだって。それを信じるなら神の栄光を見ると、神様、イエス様はおっしゃった。信じる者は神の栄光を見るって。いやいやいやいやいや、そんなね、信じてもがっかりするの嫌だから。信じませんよって。そうやったら神様の御業を見ることができない。私たちの力でどうにもならないことの前で、イエス様、石取り除けなさいって、あなたの不信仰の石取り除けなさい、いやいやいや、ちょっと待ってください、それはできませんって。でも信じるなら神の栄光を見るって言われてる。私たちこの御言葉を信じて、このイエス様の道からを信じて、神様の道からを信じて、神様の栄光を見させていただこうじゃありませんか。この力ある方が私たちと共にいてくださる。この世界を作り、このすべてを、世界のすべてを治めておられる方が私たちと共にいてくださる。イザヤ書を読んでいくと、本当にそのことが強調されてますね。アッシリアの国があるって。このイザヤ書って真空の中に書かれたんじゃないんです。何にもない中に書かれたんじゃない。すべてがうまくいってる中に書かれたんじゃない。本当にイスラエルの危機の中で、このアッシリアの国がこの脅威を及ぼしている、このバビロンの国が本当に脅威になってくる、そういう中でエジプトも強い、周りの国々のこの圧迫の中で書かれた。 アッシリアの国よりもあのバビロンの国よりも大きな方で力ある方で、すべてはこの方の御手の中にあるんだ。力ある神、大能の神なんだ。皆さん、私たちもそうです。私たちの周りで力のあるものは何でしょうか？お金でしょうか？経済力でしょうか？アメリカの国でしょうか？いや、これからは中国だということでしょうか？軍事力でしょうか？技術力でしょうか？家の中では どうでしょうか？学校はどうでしょうか？職場はどうでしょうか？教会はどうでしょうか？いつも自分の考えを通す誰かがいますか？もうあの人に怒鳴られたらもう何も言えない、そういうような場面ってないですか？でもどんな大きな力のように思えても神様の力には到底及びません。私たちと共にいてくださる神様こそ一番力強いお方なのであります。この方が共におられる、この方の力を信じていきましょう。この方の力を信頼していきましょう。どんな困難の中でも、四面楚歌のような中でも、この神様は私たちと共にいてくださる。これが救いであります。3番目に行きます。とこしえの父。この救い主はとこしえの父なんだというのであります。このとこしえという言葉でありますが、これはですね、単にいつまでもという抽象的な時間のことではありません。まあ、あのギリシャ語にはですね、とこしえという言葉が2つある。そのうちの、1つの言葉はどちらかというと抽象的な、この時間というようなイメージで使われています。でもこのここで使われていることはもっと具体的な、時々刻々、この時、次の瞬間、次の瞬間、次の瞬間、その積み重ねでのいつまでもという意味なのであります。ですからあえて訳すならば、このとこしえの父って、この短い言葉をあえて訳すならば、これは、いつもいつも、この瞬間も次の瞬間も、いつまでもの父。日本語としてちょっとかっこ悪いですけど、でもこういうことなんですよ。とこしえの父って言ったってね、いや神様はね、どうせ、ね、永遠にいらっしゃるんでしょう、そういうんじゃなくて、この瞬間も時々刻々、この瞬間もいつもいつも、次の瞬間も次の瞬間も、そしてその延長でいつまでもということです。ですから私の恩師の小林先生は、とこしえの父というよりも、いつでもいつでもの父っていうふうにおっしゃいました。そしてこのお父さんは放蕩息子のお父さんのイメージであります。私たちが神様から離れているのに、身勝手なことをしているのに、でも私たちが帰っていくときに待っていて、いつでも待っていて、それが私だと分かると、私たちだと分かると、喜んで駆け寄って抱きしめて、よく帰ってきたなって、お前は私のものだよと受け入れてくださるお父さんなのであります。いつでもこの瞬間も次の瞬間も変わらず、私たちを受け入れ抱きしめてくださるお父さんなのであります。いや、まあお父さんとの関係そんなに良くないから、苦労したからという方々も多いでしょう。だったらお父さんって言葉使わなくてもいい。この方はあなたのことをずっと待っていた。あなたがおぎゃーと生まれた時から、あなたが最初の一歩を歩み始めた時も、あなたが勝手なことをして周りの人々を困らせた時も、あなたが誰かをこっぴどく傷つけてしまった時も、この方はあなたのことを待っていた。あなたに心を向けて、あなたに心を寄せて、あなたに思いを寄せて待っていた。あなたがこの教会に足を踏み入れた時、このお方は飛び上がるほど喜んだ。そして今もあなたのことを待ってる。この日もこの瞬間も次の瞬間も、いつもいつもいつまでも。そしてあなたがこの方のところに帰っていく時に、この方はあなたに駆け寄って、あなたを抱きしめて、あなたは私のものだよって叫んでくださる、喜んでくださる、そういう方なんだって。いつもいつもいつまでも、この瞬間も次の瞬間も、あなたのことを愛して愛して、本当にあなたを抱きしめて、あなたのことを支えて、ある時にはこれからは訓練を与え、その訓練を通して私たちをご自分にいたものに作り変えてくださる、そういうお方なんだというのであります。 だから本当に私たちが一瞬一瞬この方と共に歩んでいくときに、この方は喜んで、ああこの一歩が嬉しいんだよって、この一歩が嬉しいんだね。私たちあの一緒に過ごして嬉しい、 なんかね言葉なんかなくてもいい、一緒に過ごして嬉しいって、そういう相手って特別じゃないですか。神様はあなたのことをそういうものとして受け入れてくださる、そういう方として、私たちは神様と共に歩んでいくことができる。今も次の瞬間も、明日も明後日もその次の日も、なんかエキサイティングなことがないとダメじゃなくて、何もない中にも本当に私たちの存在自体を喜んでくださる。私たちが頑張って一生懸命神様のために一生懸命やったから、よくやったなって、奉仕したから頑張ったなっていうふうに受け入れてくださるじゃなくて、そういうことがなかったとしても、もちろん私たちがね、主に仕えることを主は喜んでくださいますよ。でもそういうことがなかったとしても、私たちの存在自体を喜んで受け入れて一緒に歩んでくださる、そういう方なんだというのであります。4番目のポイントに進んでいきたいと思います。平和の君ということです。ごめんなさい、これ大能の神って日本語書いちゃいましたね、これ間違い。平和の君です。平和という言葉を聞くとどんなことを思いますか？日本語での平和は漢字では平らで和やかですから、波風が立たないということですね。ほとんどの言葉で平和は波風が立たないこと、戦争がないことだそうです。安らか、和やか、そんな意味があります。でもこの旧約聖書の言葉であるイザヤがそれを書いたヘブル語では、ここもそういうふうに書かれています。シャロームです。このシャロームは、まあユダヤ人の中でこれは挨拶の言葉でもありますが、シャロームという言葉は波風が立たないこと、争いが、これはですね、もう本当に日本語にしにくい言葉なんですが、満たされていることだそうですよ。満ち溢れていることだそうですよね。私たち平和ってのが満ち溢れてることだってイメージないじゃないですか。だから本当にこれもうつくね、翻訳し直さなきゃいけないなと思うんですけど、満たされてること、溢れてること、単に波風立たなくて、まあまあまあまあじゃないんですよ。誰かが大きな声で言って、そうだ、まあそうだなって言って周りの人が黙る、そういうレベルの平和じゃないんですよ。このうまく調整して、ああそうですね、ああそうですね、そうやって調整して平和を作ろうっていうんじゃないですよ。そうじゃない、私たちの内側を満たして、私を喜びにあふれさせて、それによって互いの関係が喜びにあふれた、力にあふれたものになっていく、それがこのシャロームだそうですね。いやもう説明してもなんだかピンとくるような来ないような、そんな話でありますけれども、ああこのシャローム経験したいですね。本当に私たち自分の中、内側が神様の愛にあふれて、神様の喜びにあふれて、周りの人とこの話していても、その喜びが周りの人にあふれて、だからこのシャロームっていうのは祝福っていうふうに言い換えてもいいかもしれませんね。私たちのうちに喜びがあふれて、平安があふれて、この力があふれて、神様の愛があふれて、そしてそれが周りの人にも祝福となっていく、喜びとなっていく、そういう関係です。だからこのイエス様が与えてくれ、イエス様こういうふうにおっしゃいましたね。これ本当にイエス様がおっしゃった大切な言葉であります。この水を飲むものは誰でもまた乾くであろう、しかし私が与える水を飲むものはいつまでも乾くことがないばかりか、私が与える水はその人の中で泉となり、永遠の命に至る水が湧き上がるであろうって、まさに本当の平和です。本当の満たしです。私の与える水はその人の中で泉が湧くって、永遠の命の地に、それも永遠の世界ですよね、いつまでもって、永遠の命に至る水が湧き上がるだろうって、いつもいつもいつまでもです。他のものも 私たちを満たすかもしれない。こうね、出てくる。この水を飲むのはまた誰でも乾くだろう。他のものもあなたの渇きを満たすかもしれない。その中のあるものは偽物です。私たちを満たすと言いながら、もっと深い虚しさを与えるものがあります。例えばドラッグはそうです。ドラッグは私たちを満たすような、そういう誘惑をしてきます。でもそこにあるのは本当の虚しさだそうです。不倫もそうかもしれない。不倫も、それはもう本当の愛を見つけたなんてですね、そういうものをこの私たちに与えるかもしれない。でもそれは虚しさを残すだけです。また、あるものは確かに私たちを満たしてくれるかもしれない。そういう意味では偽物とは言えないかもしれない。でも、それが生きがいや喜びを与えてくれるかもしれない。でもそれはまたやがて乾くって。またそれはあなたを乾いてしまう。しかしイエスが与える水は乾かない。イエスが与える水は泉となってあなたの心の中からあふれる周りの人々さえも満たす、そのような救いをいただこうじゃありませんか。いや、本当に神様はそれを与えようとしている。そのような喜びを与えようとして、皆さんこの喜びって何だと思いますか。私実を言うとクリスチャンになってもっていうか、クリスチャンね、洗礼を受けてイエス様を信じて歩んでる中でも、本当にこの心を満たす泉って何だろうって結構やっぱり悩みましたよ。でね、なんかもう本当にですから、私は賛美が好きですから、もう賛美をすれば力が湧いてくるって、もうたくさんたくさん賛美をしました。こうすれば力が湧いてくる、それは元気湧いてきますよ。でもなんかやっぱりちょっと違った。また友達と一生懸命祈って、神様ってガッガッ神様に祈りました。神様満たしてください、満たしてください、満たしてください。でもそれでもなかった。本当に、本当に心の中に泉が満ちて溢れて、これだなって分かったのは、いつもお話していることではありますけれども、自分の罪深さが本当に分かった、自分は罪人なんだなってことが本当に分かって、ああ、このために、このようなもののためにも、こんなもののためにイエス様十字架にかかってくださったんだな。そのことが、ああ、神様に愛されてるんだなっていう喜びです。昨日だったでしょうか、一昨日だったでしょうか。日本で、私も日本でこの間、代々木公園のホームレスの方のミニストリーに何回か参加しましたけれども、このそこで救われた人のね、お証しを聞きました、聞きました。その方の、ビデオで見たんですけれども、その方おっしゃってましたね、自分は本当に愛されてなかったって。親の愛を全然もらわなかった。だから本当に苦しかった、虚しかった。彼はホームレスになっていくわけでありますけれども、そこでイエス様に出会う。そこでイエス様に出会って、ああ、自分は愛されてるんだってことにですね、ものすごい喜びが湧いたって言うんですよ。私もそうでした。本当に自分は親からも愛されてたと思う。本当にいろんな面で恵まれてたと思う。でも、自分の罪深さが分かってどうにもならない。こんなに愛され、こんなに大切に恵まれ、環境的には恵まれてたかもしれない。でも、それでも神様に応えられない自分の罪深さに愕然としたときに、その罪をもう許してくださる。偽善の罪さえも許してくださる。外側だけかっこよく格好つけて、誰も内側は汚い。そういう罪さえも、本当その罪のためにもイエス様十字架にかかってくださった、その神様の愛が分かったときに、心の中からこの泉が湧いてくることを経験しました。そうです、この泉を与えるのはイエス様の十字架だけです。イエス様の十字架だけです。イエス様の十字架が私たちの内側に泉を与え、私たちを新しくし、私たちにこの尽きることのないこの水を与えてくださるのであります。今日もこの方が私たちと共に歩もうとされている、この方があなたと共に歩もうとされている、私はあなたと一緒に歩くよって、 私はあなたと一緒に歩くからね。心を開いてこの方を受け入れようじゃありませんか。心を開いて、ああ私もこの水が必要だって、私も本当に乾いてしまう人生を今まで何度も何度も、こうすればいいんじゃない、こうすればいいんじゃない、何度も何度も歩んできた。でも私もこの乾くことない泉が必要だというふうに、尽きることのない泉が必要だ、そのように思われたら、本当に神様、私もイエス様を信じてこの泉をいただいて歩んでいきたい、いやもう私はクリスチャンとして歩んでるけども、そこがいまいち分かってなかった、そうならば本当に今日神様前に出ようじゃありませんか。神様はあなたの内側にこの乾くことのない泉を与えてくださることがおできになります。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたが私たちを愛し、私たちのために一人子を与え、本当の救いの道を開いてくださったことを感謝をいたします。世の中はいろんな救いの道を提示します。でも聖書はイエス様こそが本当の救いの道なんだということを語っています。このイエス様が私たちには必要です。不思議な助言者であり、私たちの道を導き、力強い神様であり、いつもいつも私たちを喜んで迎えてくださる方であり、そして私たちの内側に命を満たしてくださる方であることを感謝をいたします。この神様の道からを私たちの歩みの中で実現してください。本当にこれお題目じゃなくて、言葉だけじゃなくて、私たちの人生の中で、私たちの心の中でそれを味わわせてくださいますように、この命の泉を私たちのうちに与えてくださいますようにお願いをいたします。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。